ちは、牛を忘れるの室です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そろそろカラスやサトシについてさ語らねばならないですよね。カラスやサトシは、カラスやサトシっていう漫画シリーズ、エッセイ漫画シリーズがあって、アフタヌーン、講談社アフタヌーンから出てるんですが、その他にもおのぼり物語とか、まあ、いくつか作品があります。で、なんていうのかな、カラスやサトシの他に、例えば福光茂之かな、僕の小規模な生活っていう漫画があって、カラスやサトシがいて、もう一人誰かいたと思うんだよな、あのね、ダメ人間のダメさエッセイ漫画みたいなのがね、僕が大学生ぐらいの時に、2005年ぐらいの時にめちゃめちゃ流行ってたんですよね。で、その中で一番好きだったのがカラスやサトシなんですよ。で、自分ダメエッセイ漫画みたいなので、カラスやサトシの何がいいかって、カラスやサトシは自分がダメだということが分かりつつも、そこに対する自己嫌悪みたいなのが全くないんですよね。なんかたまに反省したりするんですけど、基本的に自分に対する野放図な肯定感があって、で、自分のダメエピソードみたいな淡々と綴られていくみたいな感じなんですよ。で、おのぼりの物語っていうのは僕ちょっと大傑作だと思ってて、で、工場で勤務してたカラスやサトシが、工場勤務に見切りをつけて、で、漫画家になるために上京すると。で、上京するんだけれども、別に持ち込みしたこともなければ、作品を誰かに見てもらったこともなくて、漫画家になれる保証なんか何にもないところに東京に行くっていう感じなんですよ。で、東京に行って東京の生活が淡々とこう綴られるんですけど、なんか甘酸っぱい恋とかもあったりとかして、甘酸っぱい恋とかもあったりとかしてっていうと、あんまりね、いい描写じゃないんだよな。その恋、カラスやサトシが恋をして、それがダメになっていく過程みたいなのが、もうめちゃめちゃ植物的に書かれてて、すごいんですよね。で、カラスやサトシが東京の家の周りを散歩している時か、なんかどっかが帰ってきた時かなんかに、道の真ん中を牛ガエルが歩いているのを見かけるんですよね。で、車が通るから気をつけろやって心の中で虫ガエルに喋りかけるんですけど、ですれ違うんですよ。で、途中で、あ、そんなこと言うんだったら牛ガエルをもうちょっと道路の端っこの方に寄せといてあげた方がいいんちゃうかって思いついて走って戻るんですよね。そしたら走って戻ってたところに、ちょうど牛ガエルが車に轢かれてるシーンを見るっていう。で、それをショックを受けて戻してしまって、フラフラになりながら家に帰るっていうシーンがあって、そんなことあるって感じで、めちゃめちゃいいですよね。彼のなんか非常に繊細で、こう優しい気質みたいなのがそこにすごい現れてると思うんですけれども、で、しかもこの彼の繊細さとか優しさに全然見合わない事務処理能力のなさみたいなのもすごい出てて、こうすごいいいエピソードだと思うんですよね。で、あの、この作品の最中に、まあ、お父さんが病気になってで亡くなってしまうんですよね。で、そのお葬式のためにカラスやサトシが東京から大阪の実家に戻ると。で、戻った時に、その葬式の後に母親に言われるんですよ。いい年して働きもせず結婚もせず漫画ばっかり描いてて、そんなこと、そんなのって生きるって言えるかって言われるんですよね、母親にね。で、カラスやサトシがその字の文のね、独白の部分で、そうだ、私は人生を生きてはいないって書かれるんですけど、本当何気ない一コマなんですけどね、胸に刺さりますよね。そうだ、私は人生を生きていないっていう、人生を皆さん生きてらっしゃいますか？何か こうやっていらっしゃいますかね。そして何かやっているっていうことがその皆さん自身の人生に資するようなそういったことをやってらっしゃったりしますか。僕はねしてないんですよ。僕もまた人生を生きてはいないんですよね。人生を生きるってどういうことなんだろうか。まあ、カラスやサトシさんに限って言えばそのこう、まあ、珍しいでデビューしてで単行本も何冊も出してご結婚されてお子さんもいらっしゃるようになって、まあ、人生今生きていらっしゃるんだとは思うんですけれどもね、僕はまだまだブラブラしております。そういうまあこう「おのぼり物語」は他のエピソードもかなりいいんで、まあ、ぜひ皆さん読んでいただければいいかなと思うんですが、例えば「筋肉マン消しゴム」とかそのフィギュアになってる消しゴムをいっぱい集めてそれをリング上で戦わせる遊びみたいなのをやったりとか、もうねこう狂気じみてるんですよね。で、本棚を部屋の中に本棚で部屋を作ってのれんをかけて漫画喫茶みたいな感じで中で本読むとか、こういうふうに描写するとその全てこうねこう狂気じみた感じに見えるんですけど、カラスヤさんの絵柄とかタッチとかまあ物の見方みたいなのが全然こう狂気じみた感じみたいなのを出さなくて、のほほんと進んでいくっていうところがまあ非常に魅力的なのかなって思っています。でまあなんでこの作品の話をしなきゃいけないかと思ったかっていうと、つまり生きるとは何かっていうことを考えさせられますよね。誰にも会わず友達もおらず恋人もおらず何も成し遂げないまま本を読んで漫画を描いて金消し同士を戦わしてヘラヘラ遊んで暮らしているっていうのが果たして生きるって言えるんだろうかって問われた時に、彼はそれはやっぱ生きるとは読めないのかもしれないって思うわけですよね。じゃあ生きていない僕っていうのはどういうことなんだろうっていうふうに思いますよね。何もかも分からず何もかも分からないっていうのは本当なんていうのかな、世の中の仕組みとかルールとか世の中に覆われてる意味のベールみたいなのが剥ぎ取られる瞬間があって、その剥ぎ取られた世界そのものに存在している時ってやっぱ何にもかにも分からないんですよね。何もかも分からない時に何もかも分からずに暮らしている何もかも分かっていない愚かな人間っていうのを果たして生きているのか、生きていると言えるのか言えないのかということですよね。そしてなんかその種の愚かさがあったからこそカラスヤさんはこのような漫画を描くことができたんだろうなって思うんですよね。愚かさ、まあ今人生を生きてない人、いずれ人生を生きれるようになるといいですね。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。